舞鶴
赤レンガラジオ。
皆さんこんにちは。さあ今週も始まりました舞鶴赤レンガラジオ。この番組は海の京都舞鶴市の赤レンガパークなどで行われますイベント情報を中心に、舞鶴の魅力や情報を舞鶴市の方はもちろん京都市内や全国全世界に発信していく番組です。行ってみたいと思える情報をお届けしていきますので、どうぞお聞きください。この番組は京都交通と近畿百景第1位の舞鶴五郎スカイタワーの提供でお送りします。本日の番組進行は私、高橋啓太です。どうぞよろしくお願いいたします。さて、3月ももう最終週ということになります。来週からは、4月ということになりますけれどもね、だんだんと暖かくなってきました。皆さんももう舞鶴の皆さんはね、この冬の時期マイカー、スタッドレスタイヤを装着されていることと思いますけれども、ね、もう交換されましたでしょうかね。私ももうそろそろ来週あたりしようかなと思っているんですけれども、まあこの冬はと言いますか、この冬もと言った方がいいんでしょうかね。もうほとんどこの、スタッドレスタイヤ果たして交換した意味があったんだろうかと、いうぐらいの冬、雪が降ったのは 2,3 日でしたでしょうかね。まあ、本当に運転をしたりとか、まあ、あるいは雪かきなどのことを考えますと、まあありがたいことではあるんですけれども、でもこの、冬に雪が降らないというのはやはり、まあ、温暖化とかね、いろんなこう気象の、状況が変化してきているのかなとちょっと不安な、感じもいたしますよね。まあ、そして今はやはり、まあそれ以上にも不安な、こと、新型コロナウイルスの影響、いろいろと受けておりまして、まあね、やはりこう気持ちが暗くなりがちではあるんですけれども、ただここ舞鶴はですね、私も先週ちょっとびっくりしたんですけれども、先週3月20日から、22日まで3連休だったわけですけれどもね、舞鶴市内かなり交通量が多くなっておりまして、西舞鶴の、トレトレセンターとかね、あの辺り本当にたくさんの方で、にぎわっていまして、赤レンガパークも、まあ、いつものようにとはいきませんけれども、少しずつまた観光客の皆さんも戻りつつ、あるんだなという感じが見えてまいりました。20日からは好評のね、海軍ゆかりの港巡り遊覧船も再開されまして、この春からは、便数も増えまして、また一部平日も、運航が始まって、また新しい、新造船も就航したと、いうことで、この海軍ゆかりの港巡り遊覧船、私も一度乗ったことがあるんですけれども、護衛艦をね、この海の方から眺めることができる、また岸壁の方から、眺めるのとはさらにこうスケール感がさらに低くなりますのでね、感じられる、スケール感が感じられる、とってもおすすめの、遊覧船ですので、舞鶴お越しの際は、あるいはこの舞鶴の方でもね、おそらく舞鶴の方だと逆になかなか、乗る機会っていうのは少ないかと思うんですけれども、一度乗ってみていただくと、また新たな、あ、こんな新しい、ね、舞鶴のこう魅力あったんだというふうに感じていただけるんじゃないかなと思います。そんな赤レンガパークですけれどもね、まあ、今この影響でいろいろなイベントが、中止になっている中ではあるんですけれども、先日3月21日は、GDP オールスターズさんの小さな演奏会という、イベントが開かれまして、この、ね、番組でもご紹介できればよかったんですけれども、なかなかその先の読めない、状況がありまして、ちょっとご紹介できなかったんですけれども、このイベントは、まあ、小規模、それほど多くの人数が集まらないであろう、あるいはまあ密集しないというようなことで、開催をまあ決められたということなんですけれどもね、 神戸周辺を中心に活動するミュージシャンで編成されましたビッグバンドジャズを中心に幅広いジャンルを演奏されているというこの、GDP オールスターズさん、ちょっと私もねメンバーの方に知り合いがおりまして、行ってきたわけですけれども、なんかこうやっぱり音楽が戻ってきたっていうのは本当に、嬉しい限りですよね。ちょっとずつこういつもの赤レンガパークに、戻りつつあるのかなというようなことを感じられる、そんな楽しい演奏会になっておりました。またこれからいろいろな、ねイベント再開される日を、心より待っていたいと思います。さあ、この赤レンガラジオですけれども、今日はリクエストいただいておりますのでご紹介したいと思います。ちょっとね、前にいただいておりましてご紹介できておらず申し訳なかったんですけれども、ちょっとねラジオネームが入っていないんですけれども、ごきげんよう。コロナウイルスの影響で気持ちが沈みがちですが、これからの暖かい春を見習って元気になって生きていきたいですと、コメントいただいています。そうですね、本当に、沈みがち、もう本当そのニュースを聞いているだけでね、今日どこどこでまた何人、ね、発表、見つかったとか、いうニュースを聞いているだけで沈みがちになってしまうわけですけれども、まあ、少しでもこうまた明るい話題も取り入れてね、本当これからの暖かい春迎えていきたいなと思っております。リクエストいただいていますので、お届けしたいと思います。リクエスト曲、谷山ひろこさんの花咲かにゃんこです。みんな元気になる歌ですといただいております。今日はリクエスト曲で谷山ひろこ花咲かにゃんこお届けいたしました。舞鶴赤レンガラジオ、皆さんからのメッセージやリクエストお待ちしております。この番組収録でお送りしております関係で、リクエストやメッセージの反映1週間ないし2週間程度、タイムラグが生じることはありますけれども、ぜひご紹介したいと思いますのでね、ぜひメッセージリクエストお寄せいただきたいと思います。宛先ですけれども、 FM 舞鶴のホームページメールフォームからお送りいただくか、メールfm@775maizuru.jp fm@775maizuru.jp、 ファックスは0773-77-0124 0773-77-0124 まで、舞鶴赤レンガラジオ宛てにお送りいただければと思います。どうぞお待ちしております。さて、この時間は舞鶴赤レンガラジオ、海の京都舞鶴市 FM 舞鶴マリンステーション京都から京都交通と近畿百景第1位の舞鶴五郎スカイタワーの提供でお送りしています。ここからは舞鶴市の提供で情報をお送りしてまいります。さあ、先週先々週に引き続き、赤レンガパークでのグルメスイーツの話題、そしてお土産ランキングの、ご紹介とさせていただきます。先週先々週お聞きの皆様はまた復習という感じでお聞きいただければと思いますけれどもね。さあ、この舞鶴ですけれども、1901年明治34年に舞鶴鎮守府が開設されてから、海軍は、舞鶴は海軍の町として急速に発展してきました。その旧海軍には独自のレシピ帳、独自のレシピ帳があったのを皆さんご存知でしょうか。その名も海軍割烹術参考書というふうに言うんですけれどもね、この海軍割烹術参考書は旧日本海軍が調理の担当隊員を育成するために編纂された教科書でして、お寿司や漬物などの日本食から当時あまり馴染みのなかった洋食や洋菓子までおよそ200種類もの調理法が紹介されています。そしてその原本が舞鶴海上自衛隊第四術科学校にのみ大切に保存され、長年人々に受け継がれてきました。そしてここ赤レンガパークではこの参考書をもとに再現された料理など海軍ゆかりのグルメを楽しむことができます。飲食店何店舗かあるんですけれども、まずは2号棟市政記念館1階にありますカフェジャズさんですね。総合受付前にあるカフェです。食事は通常メニューのほかに旧日本海軍がまとめた料理本、 海軍旧割烹術参考書をもとに再現された海軍メニューが特徴となっています。当時のレシピに基づいた海軍カレー、そして肉じゃが発祥の地と言われる舞鶴ならではの肉じゃが丼、また文明開化とともに広まった牛肉メニューにちなんだ海軍ビーフカツレツが人気です。他にも海軍割烹術参考書のレシピを再現した海軍ロールやレンガパウンドケーキといったカフェメニューも充実しています。営業時間朝10時から夜7時まで、テーブル40席カウンター7席となっています。定休日は不定期です。カフェジャズさん、この赤レンガパークの中でもとっても、一番歴史の古い、お店ですね。もう赤レンガパーク、できた時から、当初名前は違いましたけれどもね、最初から営業されているお店ということになります。施設記念館1階にありますカフェジャズさん、近年でリニューアルされまして、また幅広いメニューが提供できるように、なってきたということで、こういった新メニューの海軍ビーフカツレツとか、そういったメニューも提供されております。さあ、そして5号棟にも飲食店あります。5号棟カフェですね、赤レンガパークの中でも最も大きな施設である5号棟のスケール感を肌で感じながらお食事や喫茶を楽しんでいただくことができます。で、この5号棟は広いということで、夏場あるいは冬場の冷暖房、少し、聞きにくいという難点はあるんですけれども、この5号棟カフェに限っては、少しね、こう区切られた空間で、冷暖房が効いたコーナーも完備されております。こちらでは海上自衛隊の護衛艦艦内で供出されるカレーを再現した舞鶴海事カレー、この舞鶴海事カレー、この番組でも何度かご紹介しておりますように、舞鶴市内のいろいろな飲食店でですね、それぞれの護衛艦のメニューが、カレーが味わえるという取り組みなんですけれども、その一つ、この5号棟カフェでは冬月のレシピを完全再現したカレー、こちらが一番人気となっています。5号棟カフェの営業時間は午前11時から午後3時までとなっております。テーブル40席、定休日は毎週火曜日と水曜日、火曜日と水曜日が定休日となっております。さあ、そして続いてはブリックハウスハングリーさんですね。リニューアルオープンした海側芝生広場にあるブリックハウス、こちらでは大好評の新鮮な魚の生のすり身を揚げたヘルシーな舞鶴名物舞鶴天ぷら、そして、こちらをサンドした舞鶴天バーガー、それに加えましてまた新たなランチメニュー海軍チキンライスが販売されています。また冷たいお飲み物各種も取り揃えています。平日も営業しておりますので、ぜひお立ち寄りくださいということですね。ブリックハウスハングリーさんは朝10時から午後3時までの営業、土日祝日は午後4時までの営業で不定休となっております、ね、こういった飲食店でも旧海軍、海軍ゆかりの町舞鶴ということを、体感していただけるようになっております。赤レンガパークの中だけでもね、こういった3店舗、楽しむことができますので、ぜひ、散策あるいはこうイベントの合間などにね、飲食楽しんでいただければと思います。またさらに最近は、ブリックハウスハングリーさんでタピオカプリン、ね、5号棟カフェでも提供されておりますね。タピオカは実はね、最近流行っておりますけれども、もともと海軍で、食べられていました。栄養食として提供されていたということで、舞鶴にとってもとっても、ゆかりのある、食べ物ということなんですよね。こういったタピオカのメニューも、提供されております。さあ、続いてはこの赤レンガパーク3号棟にあります、3号棟1階赤レンガショップ、こちらのお土産ランキング、お土産の売上ランキング、2月のランキングを改めてここでご紹介しておきたいと思います。2月の赤レンガショップ売上ランキング第10位は舞鶴プリン、アメイロビストロアルルさんの作られております舞鶴プリンですね、地元産の食材にこだわった、地元産の材料にこだわったプリンということです。 そして第9位は週末限定商品、自家製マイズル肉じゃがパン。先ほども申し上げました、マイズルは肉じゃが発祥の地ということで、この肉じゃがが入った肉じゃがパンが第9位となっております。週末限定販売ですね。そして第8位はマイズル海軍サイダー。まあ、サイダーですのでね、お土産としてもいいですし、この散策の合間にちょっとね、喉が渇いた時に飲むのにもいいかもしれませんよね。第7位、舞鶴カレーせんべい。そして第6位は赤レンガカスタード焼き。こちら赤レンガカスタード焼きは赤レンガパークの限定商品となっております。先々週の放送、藤本さんと2人でお送りしたわけですけれどもね、その中で番組内で試食をさせていただきました。カスタードクリームがたっぷり入って、で一口サイズでとっても食べやすくてですね、個包装されています。とっても細長い箱が特徴的な、赤レンガカスタード焼き、お土産にもね、このレンガの建物を模してますので、赤レンガパークに行ってきたよというお土産には本当にぴったりとなっております。さあ、そして第5位はこちら新発売だそうですね、舞鶴鎮守府カレー。第4位舞鶴赤レンガカレー。第3位舞鶴海軍金曜日カレー。そう、カレーがね本当に多いんですよね。で、それぞれまあどれもねレトルトカレーなんですけれども、味、辛さ、そして具材が、違っているそうですのでね、食べ比べをしてみるのも面白いかもしれません。第2位ですけれども、まあ、こちらもカレーなんですけれども、こちらは週末限定商品で、舞鶴海軍自家製カレーパン。カレーパンが第2位に入っております。そして第1位やはりカレーでして、舞鶴海軍さんのカレー、こちらが第1位と、赤レンガショップの売上ランキング、赤レンガパーク3号棟、1階にあります赤レンガショップの売上ランキング、ね、上位にはほとんどカレー、あるいはカレーパン、カレーせんべいといったカレーのメニューが多く入っております。ぜひお越しのね、お土産お買い求めの際の参考にしていただければと思います。もちろんその他にもね、いろんなお土産、取り扱っておられますのでね、ぜひぜひゆっくりと見ていただければと思います。ということで、ここまで舞鶴市の提供でイベント情報をお送りしました。それではここで音楽です。HKT48 のメンバーでね、ピアノ対決の番組なんかでもおなじみとなっております森安まどかさん、最近 CD、ピアノのアルバムを発売されました。その中から1曲、今年はベートーベンイヤーということでね、悲壮アルバムミックスお届けいたします。この時間は舞鶴赤レンガラジオ、海の京都舞鶴市 FM 舞鶴マリンステーション京都から、京都交通と近畿百景第1位の舞鶴五郎スカイタワーの提供でお送りしています。最後にもう一つイベントをご紹介しておきましょう。舞鶴自然文化園では椿祭りが始まっております。1500種3万本の椿を楽しむことができる椿祭り、期間は4月12日日曜日までとなっております。時間は午前9時から午後5時まで、最終入園は午後4時30分までです。入場料大人500円、小中学生は250円です。詳しいことは舞鶴市花と緑の校舎ホームページ、または電話 0773-68-0221、 0773-68-0221、舞鶴自然文化園までお問い合わせください。今は椿、そしてまた、ね、この後は紫陽花の季節もやってまいります。舞鶴自然文化園です。さあ、お送りしてまいりました舞鶴赤レンガラジオ、この時間は海の京都舞鶴市 FM 舞鶴マリンステーション京都から、京都交通と近畿百景第1位の舞鶴五郎スカイタワーの提供でお送りしました。番組の進行は高橋圭人でした。それではまたお会いいたしましょう。さようなら。